ミスティック車旅、キャンピングカーの製造販売の総合メーカー MS ミスティックの本社工場にやってきております。有限会社ミスティックプランニングの代表取締役社長佐藤正史さんにお話を伺っていきます。今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて、ミスティック車旅の前回の放送は8月30日でした。その後ミスティックとしてはどんな動きがあったんでしょうか。
はい、9月の、 あの6日7日ですね、
はい、
群馬県の、Gメッセ群馬ですね、はい、こちらでオール関東キャンピングカーフェア2025の、うん、展示会がありました。
はい、はい、いかがでしたか。
まあ、群馬はやはり結構車の、まあ、台数が多い県ということで、うん、
はい、
群馬トヨタさんの展示会もね、はい、やったと一緒の場所なんですけど、結構予想よりお客様がお越しいただいて、お話できた機会が多かったですね。
はい、
今回出したのがミニポップフライヤーっていうので、はい、やっと量産型ができたんですね。でそれをこう展示初めてこうし始めまして、
初めての展示だったんです
ね。はい、はい、でそれで、これやっとできたんですよねっていうお声掛けをいただきながらこうやっていましたので、
はい、
でまあ、ここがスタートにそのままフライヤーの本格的にちょっと拡張ができるかなっていう感じだったんですけどね。
そして9月の13日の土曜日から9月の14日の日曜日、大門上池調節池広場で開催されました埼玉キャンピングカーフェアの出展内容、こちらもでは出展は同じ車両ですか。
ええ、フライヤーでちょっとこれが埼玉スタジアムの、はい、横の広場っていうことなんですけど、はい、天候がねいまいちだったんですね。1日目が少し降られたのかな、
うん、
こちらうちの伊藤が行ってまいりましたけど、はい、最初雨降って蒸し暑くて翌日は暑かったんで、まあ、ヘロヘロって言ってましたけどね
さあ、そしてですね、ドイツに視察に行かれたそうなんですが、その内容詳しく教えていただけますか。
はい、キャラバンサロン、デュッセルデルフドルフっていうのがですね、はい、ドイツのデュッセルドルフでございまして、これ毎年やるんですけどね、うん、まあ、コロナなんかがあったりしてちょっとこう入場者さんも減った時もあるんですけど、はい、だいぶ復活してまいりまして、まあ、大体25万人ぐらい入るらしいんですよね、
う
ん、
はい、
まあ、一応その世界最大のキャンピングカーショーだという触れ込みでやっておりますね。
結果的にいろんな、まあ、キャンピングカーのメーカーさんの工場にも行ったそうですね。
行きました。まあ、皆さんご存知かどうかは分からないんですけど、昔ウェストワリアっていう本当にフォルクスワーゲンのバンをですね、うん、やった有名な車があったんですけど、そこの工場へも行ってまいりました。
老舗ですよね。
そうなんですね。ただ私もそのイメージがあって、はい、どうしてもフォルクスワーゲンのウェストワリアっていうふうに思ったんですけど、今違うんですよね。
もう なんか経営陣が変わっていってるんですよね。もう
変わってるんですよ、
はい、
ですから昔の、まあ、ウェストワリアっていうよりも現代のウェストワリアっていう感じで、うん、
はい、
もちろん似たようなこうポップアップのキャンパーを、
はい、今ワーゲンベースのやつで、
そうですね、ベースはあれなんですよ。
いろいろも変わってる。
今だからメルセデスと、フォードで、今だから日本に入ってるのは、メルセデスですね。はい、相変わらずもう1から10まで作るんですよ、
うん、
FRP も外注せずに自分のところで作って、でフォローも自分のところで塗ってる、
はい、
でシートも、シート工場で自分で作ってるんですよ、
ね、うん、
ここまでやっちゃうのっていう感じなんですよね。だからあれだけやれば当然もちろんコストも落ちるんでしょうけど、
はい、
ただね、あんだけやっちゃうとその生産台数があまりいかないんだろうなっていうのは感じましたけどね。でもやはりそのさすがだなっていうクオリティは保ってますよね。
やはりこう歴史があるキャンピングカーメーカー、まあ、先の先輩に当たるわけですけど、そういうところからやっぱり学ぶことっていうのは多々ありますよね。
いや、大きいですよ。いろいろ本当にこう今まで自分のこうやってたことがこうやればいいんだっていうのもすごい分かりますし、うん、長くその同じ仕事をやっていくっていうのは難しいじゃないですか、
うん、
もちろん長くでやるってことは当然時代に即してもこう進歩していくってこともあると思うので、はい、まあ、その辺は本当やっぱりまあ、いわゆる本場なんでドイツの、うん、まあ、勉強になりましたね。
僕も一番最初にキャンピングカーに乗ろうかなと思った時に、やはりウエストファリアさんのやつのワーゲンベースのやつが一番最初候補の中に入ってたんですよね。だからやっぱり調べた時に、あ、歴史こういうあるんだと知らなかったんで、やっぱり当然調べるわけじゃないですか。だから今のこのウエストファリアさんのもやっぱり、まあ、注目もしますし、それに、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、ライバルとしてこうやって日本のメーカーさんがどういうふうにここからまた展開してくれるのかやっぱ気になりますよね、こういうのって。
いや、ありますよ。こう本当にこう細かなところが特に、まあね、こ うちなんかも今はこう専門でバンはやってないですけど、前やってましたんで、ああこうやっていくんだっていうのは、まあ、ちょっとしたことなんですけどね、 例えばそのフォローの雨のねこう返しみたいなところとか細かなところのそのノウハウがすごいですねやっぱり、
その中でもですねキャラバンサロンデュッセルドルフ、こちらの中では他にも何か注目されたメーカーとかそれからまあ車両とかっていうのは何かありましたか。
まあ、いわゆるその大手のメーカーさんはそれなりに出たんですけど、はい、私がその前回ちょっと数年前コロナ前だったんですけど行った時よりは台数は減らしてたんですかね。あの一応ちょっと向こうの RV 協会の方 の、 あのこう役員の方たちとこうミーティングしたんですけどね、うん、ちょっとそこで聞いたのはここ数年そのバンはあんまりなんですってヨーロッパは。でいわゆるそのキャラバンとモーターキャラバンですね、はい、でそのキャラバンはトレーラーなんですよ、はい、でモーターキャラバンはその、まあ、エンジンついた車がついたのなんですけど、はい、でそのモーターキャラバンの中でもアメリカなんかの言葉で言うとクラス A でクラスあの、ね、B、C と か、はい、とかあって
大きいサイズってことですか、
まあ、そうですね、まあ、一体型の、はい、でまあ、バン型 の、 そのキャンピングカーなんかはちょっとこう停滞してるらしいんですよ、はい、だからあの今年はあんまり作ってなかったんですって
ー
メーカーさんがやはり在庫があるからその在庫さばくっていうことであまり作ってなくて、でいわゆるその、まあ、クラス A といいますか大きめのやつは、はい、あのたくさん売れると。ただ、まあそのまあ、向こうの金額でみんなあのそのいわゆる普通にこれ使えるなって思うのは、はい、みんな10万ユーロ以上なんですよ。10万ユーロって簡単にこうパッと考えちゃうんですけど、はい、だいたい1700万が800万なんですよね。で1700万800万って日本ではすごいのが出るんですけど、
そうですね、
でそれがいわゆるまあ普通のやつですね。でもちろんその、まあ、日本円で換算して2000万3000万なんて、まあ、当たり前にたくさんあって、いわゆるその入門者がその買えるような、まあ、5万ユーロぐらいのあのってのがあんまり多くなかったかなって感じはしましたですけどね、まあ、その分その、まあ、ルーフテントとか、
はい、
まあ、その辺は結構、まあ、中国メーカーもだいぶ行ってたんで、展示が多かったですけどね、まあ、実感したのはとにかくそのいわゆる今の円の価値、
はい、
あまりにもひどすぎて、まあ、これちょっと一番これは私実感したんですけど、あのマック の、はい、一番お得なセット、はい、あのベースのハンバーグとポテトとドリンクの
マクドナルドの普通のオーソドックスなセットですよね。
これが日本だと500円、
はいはい、
ドイツで だいたい1200円なんですよ。1200円、
2倍以上
だから、まあ、これが買い価値なんだろうなっては思ったんですけど、まあ、確かに食事してもそのハワイみたいに、ね、あのよく あるじゃないですか、ね、ラーメン3000以上とか、
はい、すごく値段が上がってますよ、
でなんか普通っすよヨーロッパそれが。だからあのどれだけその日本の、まあ、これがイコール国力って言っていいのか分からないんですけど、それがちょっとなんか ね、 その日本人としてのプライドはちょっとだいぶ崩れたかなみたいなでもそれだけ の、 その所得があってやっていけなければ生きていけないなと思いますね。だからこう海外から物を輸入するっていうことの、そのもうインフレ凄まじいんですよねっていう感じ。だから私なんかもよくその あのキャンピングカー のパーツをアメリカから輸入したりよくあるんですけど、はい、その当初こうプライスリストに書いてあった金額が実際に仕入れと全然違うなんて、
ドーンと上がってる、
うちが売ってる金額の安いなんてことは あるので。
確かにやはり日本で、まだまだやっぱり A クラスで売ってる方って少ないじゃないですか。やっぱりこの道路事情っていうのがありますし、大きいのよりもやっぱり、まあ、K サイズだったりとか、まあ、バンサイズの方が日本の土壌にはあって使いやすいっていうところもありますもんね。
そうですね。ただそれにこう仮装するパーツがとにかく金額がその仕入れが上がっちゃってるんで、だからそれをどうご説明してご理解いただいて、まあね、お話しいただけるかっていうことがあの難しいとこですね。
まあ、ミスティックでは販売しているリチウム電池一つ取っても全然やっぱり価格も違いますもんね。
もうリチウムは本当にあの金額はもうピンから銀までありまして、はい、でそれはじゃあ何が違うの、儲けすぎじゃねえのとかって言われることもあるんですけど、でも単純にセルと BMS の、 あのクオリティですね、で安くすることはいくらでもできて、でそれはセルをそのいわゆるクオリティを落としたものを使って DMS も低価格のものを使えばそういうものは作れるんですけど、じゃあそれがどれだけ責任持って長くお使いいただけるんだっていうと無理って話になっちゃうんですね。
安心安全かっていうところも非常に大事になってきます ね、 ね。
だからそれももう買うお客様のねご判断なんですけど、やはりなるべくであれば長く同じその出力を出せる危険性のないものを購入いただいた方がいいと思いますので、 で、まあ、うちはそのうちがただ安売りしてるんだったら結局ね、もうそういうのをこう専門としてる業者さんで買ってもらった方がいいと思うので、うちはやはり、まあ、こう自信を持ってお勧めするもので、まあ、販売の方はさせていただいてますですけどね、まあ、それが正解かどうかはまだ分かんないんですけどね。
まあ、とにもかくにもドイツはやはりいろいろ勉強になったわけでございますね。
そう、最初は行きたくない行きたくないめんどくさいで、で結局、今回北回りっていうんですか、
はい、ちょっと距離ある、
距離で13時間かな駅がもうね、で今回ちょっと、ね、4人で行ったので、はい、ケチりまして、はい、エコノミーで行ったんですけど、
はい、腰が心配だとおっしゃってましたもんね。
もうそうですね。いやでもこれに慣れなきゃいけねえやとかって思ったんですけどね。
さあ、そしてこれから秋の行楽シーズンです。車中泊をしながら旅を楽しまれる方も多いと思うんですが、そんな中にですね、8月に13件の特徴ある車中泊施設 RV パークが新たに開設をされまして、9月5日時点で RV パークの数はなんと全国に570件となりまして、多くの方に気軽に車中泊をお楽しみいただける環境が広がっていると一般社団法人日本 RV 協会が発表しておりますが、ここ山梨県でも鳴沢の国道139号沿いに RV パーク紅葉台オートキャンプ場がオープンしております。さあ佐藤社長といえばもうね、いろんな RV パークに行かねばならぬということで行ってらっしゃいますが、ここ最近行かれた RV パークは、
いやね、RV パークじゃないんですけど、昇仙峡のところの、はい、こう新しくできたっていうんで、はい、またこれ佐山さんと、はい、あとは、評論家の、ね、岩田さん、はい、あと、情報の、ね、係の社長と行ってきたんですけど、なんか最近ちょっと RV パークとキャンプオートキャンプ場の境目が難しくなってきたんですね。
確かに、もうなんか高規格 RV パークはキャンプ場なのかってことですよね。
焚き火はできなくともちょっとそこでこう囲ってね、まあ、座れてっていうのがいいので、いわゆるその一番最初のベーシックな、RV パークはその外に椅子も出していけないっていうのがあったんで、はい、ちょっとそれはなるべくであればちょっと、こう、まあ、椅子を置けてちょっと観覧できるぐらいのところのがいいなとは思ってますけどね。結局その泊まる目的なんですよね、はい、だから仮眠で本当に、仮眠って言いますか、とりあえずその旅行の途中の休むとこっていうことであれば、うん、外で何をする必要もないので、はい、いいでしょうし、
着いて、ね、寝て次の日をまた出ていくっていう感じですもんね、
は
い、
それも完全観光の一部という感じでいいと思うんですけど、はい、もう そこへ泊まって過ごすことを目的としていくと、やはり、まあ、焚き火とか、うん、まあ、食事をねみんなでできたりっていうのもあるので、まあ、明確にその目的をしっかりしていかれた方がいいでしょうねって思いますね。とにかく一番は心穏やかに危険なく心配なく、休めるっていうのが一番で、最近はうちのお客様でもその女性一人で、はい、こうキャンパーでお出かけになれる、まあ、そういう趣味の方もいらっしゃるんで、はい、まあ、そういう方たちがこう安全に気持ちも楽にお休みいただけるっていうところで RV パークっていうのがもっとこうなっていくといいかなと思いますけどね。
ぜひ皆さん方もですね、 RV パークいろんな種類がありますんでご利用なさっていただきたいと思いますが、さて今回のインタビューをしているのが9月の17日です。その週末になります。9月20日土曜日、9月21日日曜日、ポートメッセ名古屋第3展示館で開催の名古屋キャンピングカーフェア2025オータム、どんな車両を持っていかれるんでしょうか。
内緒とか言って怒られますよね。
いやいや、
いや一応ここは今のところのうちのその主要なところ持っていくと思いますんで、はい、で大阪の方がその後がありましてですね、はい、でそれが5台なのかな、まあ、この秋の名古屋と大阪はちょっと力の入った展示会の一つ、
まあそのあたりでどれだけお客様の方の注目を集めるのか、またね、スタッフの皆さんも気合入ってるでしょうね。
そうですね、いつまでもとりあえずお披露目じゃなくて契約をいただきたいと、今営業の方にもうちょっと葉っぱをかけようかなと思ってますけどね。
では最後に秋の行楽シーズン車旅を予定されている方にですね、安全で快適なドライブになるためのアドバイス、それからメッセージなんかがありましたらお願いしたいんですが。
はい、まあ、その寒暖の差がそろそろこうついてくると思いますので、まあ、それに見合ったその服装は両方ご用意いただいて、山梨でしたらね、もう だいぶほぼ過ぎてきたんですけど、ちょっと今日目の前にあるようなこういうブドウなんかはね、
ブドウですね、はい、
これは私のね親しい、はい、梶原農園さんっていうところの送っていただきまして、
クイーンニーナっていう種類とカイキング
っていうやつですね。
なんか山梨特有のやつらしいですけどね、
はい、クイニーの赤いやつなんですけど、もうこれいただいていいですか。
あ、どうぞどうぞ。もちろん
結構赤いやつ飲んで割と透き通った色味のやつなんですけど、うん、
なんか結構これこちら甘いですよね。
クイニーの甘いですよね。
ね、甘いですよね、これね。
で、カイキングはパッと見がなんか、ね、巨峰かなっていう感じなんですけど、
なんか巨峰かピオーネかみ
たい
な、
うん、ちょっといい意味の酸味があって、
そうですよね、
これもいいですね。こういうなんか県外、山梨県外の方から、まあ、山梨の方に遊びに来てる方がこういう農園とかにね行って食べるっていうのもありですよね、秋の味覚をっていうところで行くと。
今どうなんですかね、ぶどう狩りとかっていうのはこうやできるんですか。
いや、
あ、そうなんだ。
梶原農園さんでした皆さん検索をしていただければと思います。多分お名前が梶原農園さんいくつかあるかもしれませんが、そのあたりは
牧岡ですかね。
牧岡の梶原農園さんでございます。
まあ、山梨なんかは一応ブドウということであれなんですけど、まあ、各地のこういうその名物を目指して走るっていうのもキャンピングカーのまあ醍醐味でもあるので、うん、ぜひそういう目的でもお使いいただくし、はい、万が一ね何か災害とあった時にはそれなりの使い方していただくとかですね、はい。でまあ、冬を前にそろそろとあまり北へ行く方はちょっとタイヤのね、うん、心配なんかもあるのでその辺お気をつけいただきながら、まあ、いつも言うんですけど、まずタイヤの空気圧、うん、そこから見ていただいて次にエンジンオイルはどうかな、でその程度は最低見ていただいて、出発していただけたらと思いますですね。
ぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います。今日もいろいろなお話ありがとうございました。次回は10月の25日の放送となります。来月もよろしくお願いします。
ありがとうございました。